こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
こんにちは、辻です。
今回は去年の9月から白金工業 FM を開始してちょうど1年のタイミング、そして放送40回目となりましたので、特別ゲストで我らが株式会社ブレインパッドの社長の草野さんをゲストにお呼びしております。イエイ、
パチパチパチ、
よろしくお願いします。
お願いします。
では草野さん、簡単に自己紹介をしていただけますか？
あ、どうもこんにちは。株式会社ブレインパッド代表取締役社長の草野です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ちょっと緊張しております。僕は。
そうです
ね。呼びつけといて何ですかって緊張してるの。
しかも辻さんに至ってはなんか4年ぐらいまともに話をしたことがない。
草野さんとちゃんと話したのすごい昔だと思うんですよね。もうなんか相当前だと思います。はい、僕も緊張してます。
あの、辻さんはずっと常駐に行かれてるから、そもそも白金にいなくて草野さんとエンカウントされないっていう感じですね。
でも今日は普段聞けないことも聞いていきたいなって思います。
はい、何でも喋りすぎちゃう方なんで。
ありがとうございます。僕も、まあ、できるだけ楽しいこうおしゃべりになったらいいかなと思って、インターネットに公開されている多分ほぼほぼ全部の草野さんのインタビュー記事を読み込んできました。
そう、ストーカーみたいに言ってたよ
あと多分なんなら草野さんの代わりに回答できるんじゃないかなぐらいのインプットをしてきました今日なんですが、草野さんをご存知じゃない方もリスナーもおられると思うので、まあ割とありていな質問とかも混ぜつつ、いろいろお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか大きくはですね、草野さんのこれまでの過去編っていうのと、まあこれからの未来編みたいな感じの前後編2つでやっていきたいと思います。で、まず過去編からですね。で、初めにざらっとちょっと草野さんの代わりに、草野さんの経歴的なものを僕がざらっと言ってみると、大学は慶応義塾大学 SFC のまだできたばかりの2期生として入学をされました。そして大学院に進学されて、大学院の時に一度起業をされています。で、修士、慶応義塾大学の修士の卒業後にサンマイクロシステムズに入社をされて、で2年勤められて、その後株式会社リセットというところに入社で、その後また別の会社でフリービットっていうのをご友人の方と創業されて、でその4年後にブレインパッドを2004年3月18日に創業されて今に至るっていう感じですね。大きくはそういうご経歴ということで、でまあ初めのところからちょっと過去を遡る感じでやっていきたいなと思いますが、まず慶応義塾大学 SFC、 実は僕も修士はここに在籍をして研究とかをしていたんですが、風変わりなキャンパスとして有名な SFC なんですけど、さらにそれの2期生ということで、なんか当時は草野さんはどんなことを研究されていたりとか、昔の SFC2 期生の時ってあんまし知ってる人もいないと思うのですが、どんな雰囲気のキャンパスだったかとかってどんな感じでしたか？
まあ、はっきり言って学校がまだ完成してなかったんですよね
そんなことあるのか
体育館がまだなくてですね、多分僕らが入った年の秋ぐらいに完成して、それまではだから、まあ、SC に行ったことがない人に何の意味もない話ですけど、生協の下に食堂があるじゃないですか。
はいはい、あります。
あれの、半分のエリアにこのトレーニング機器とかが入ってて、あそこが仮 の、 運動場っていうか、そのトレーニングジム状態だったんですよ。本当に体育館がまだ完成前だったりとかっていう形だし、まあ、建物も皆さんが入った頃にあるというような建物のシータとかはまだ存在してなくてですね、はいはい、でもちろん大学院ともないですしという形なんで、なんかこうずか学校に行きな、なんかしばらくの間ずっとアンダーコンストラクションみたいな感じで建物がどんどん増えていくような感じでしたね。です。で、あとまあもちろん学年も一個上しかないので、なんかまあ割と一個の先輩との関係も比較的近かったりとかいうキャンパスでした。
キャンパスってそもそも完成してから学生を呼び込むっていうことをしてなかったんですね
多分ね、もしかしたら僕らの上の台とかメディアセンターですらなんか完成しなかったんじゃなかったかなっていう噂では僕もうろ覚えなんですけどね。
へえ。 あの図書館みたいなとこですよね、メディアセンターって。
そうです、メディアセンター図書館と、なんかあのワークセッションとかがあるのは、なんかあの一体型の場所ですよね。
なんか言葉は悪いですけど、ある意味その自分が受けるときには特に実績もない、その得体の知れない大学をどうして受けようと思うんですか。
ああ難しいんですけど、なんか僕はあの割とひねくれた高校生だったんで、あの学部選ぶのに経済学部とか、
はいはい、
法学部とかって、法学部だってなんかあの公民で憲法ちょっとやったぐらいじゃないですか。専門選べって言ってもなんかね、あの経済なんか大してやったこともないし、まあ、だから文学部とかはねイメージがつきますけど、なんだろうな、なんかね結構僕の中で無理ゲーだなみたいな、なんかやったこともないものを専門で選べみたいな、
ね、おお、なるほどなるほど、
うん、まあ普通はそうですよね。
そうっていうのがあって、でまあね、なんか頭いいんだから医者になればいいじゃんとか弁護士になればいいじゃんみたいな、なんか割とこう進学校にありがちな会話あったんですけど、僕そんな人の人生をなんかこう左右するような仕事、まあ、社長やっちゃったんですけど後にはですねなんだけど当時はそんな覚悟もない中で職業を選ぶようなこともできないしなみたいな話で言うと、なんだろう、なんかあの、まあ、ある種のモラトリアムですよね。なんかそのそういう中で何やりたいことないなみたいな中で、割とその SFC のまあコンセプトが割とこう学際的な、あのいろんなものをやって、あの総合的に問題解決する能力を高めるみたいな感じで、あ、これはなんかコンセプトに合うなみたいな形で、そうですね。あとはまあ東大の教養学部もなんか割と後から選べそうな感じだったんで、結局その2校しかなんかちゃんと受けてないんですよね。
なるほど。
でもやっぱりあの東大はちゃんと勉強しなきゃ受からなくてですねで SFC はなぜかこう入れたんで、入れていただけたんで進みましたって感じです。
なるほど。 SFC は社会不適合者キャンパスという2つながありますけど、僕が言ってるわけじゃないんですけどいや、ネットでググったら出てくるんですけど、なんか当時も結構変わった人と言ったらあれですけど、そういう
当時はすごい変わってたんじゃないですかね。
変わってたんですね。
やっぱり慶応とはいえ学部としての評価が全く定まってなかったので、そんなとこに行く人は相当革新犯的にこうコンセプトに惹かれた変わり者、
確かに
で、だから要はあの慶応の内申生の人とかはものすごく成績優秀な革新犯か、なんか他の学部に行けない人が行くみたいな、割とこう二分してるっていう噂をよく聞きました。その後ね、なんか一時期はあの慶応で一番なんか偏差値高い学部とかになって、また今多分落ち着いてるんだと思うんですけど、
まあそうですね、入ったばかりでできたばっかりの頃、別にその先輩がこう就職先引っ張り上げてくれるみたいなのも ないですもんね。
そうですね。でなんか僕らなんて結局最初こそインターネット分かってるっていう話で重宝されたんですけど、その後あの3年で辞める走りみたいな学校になっちゃってもう SFC のやつはすぐ3年で辞めちゃうみたいな感じでですねその後ものすごい評判悪くなったらしいです
よね。うーん、面白い。
あの未来からの留学生ってコンセプトって皆さんが入った時にもありました、
う
ん
う
ん、
ありました、ありましたというか知ってます。
あれでなんで、なんかもう入った、だから学校へ会社への文句しかないんですよね。あ、僕は違いますよ。僕はあの普通に就職あんましてないから、まあ、それでも僕も2年で辞めてるんで、人のこと全く言えないですけど、でもやっぱりなんかこう、君たちが未来変えるんだみたいな感じで、こう、期待値高めちゃってるんで、社会出るとなかなかやっぱギャップが合わないんですよね。みたいなのもあって、結構辞めちゃう人が多かったみたいな背景だと聞いてますけど。
もうな、昔から変わってたキャンパスだったんですね。今もそれで人気だとは思うんですけど。
うん。
うん。あと、なんか僕はその SFC にいる修士1年生の時にブレインパッド社から内定もらったんですけど、学内だったら先輩の修士論文とか検索したら見れるんですよ。で、なので、草野さん卒業生だと思って、草野さんの名前で検索して、草野さんの修論どんなのだろうって思って見て、昔見たんですけど。
すごいことやりますね。
普通のことですよ。ネットストーキング得意なんで。で、確か、当時読んだんですけど、ちょっと今忘れちゃって、なんか面白かったんですよね。企業がホームページを持つ価値についてみたいな、確か内容だった ったと思うんですけど、そのなんか どんなことを研究されてたとか、そういうどういう時代背景でああいうことを書かれたのかで覚えられていますか？
あの90だから大学僕らが卒業する前ちょっと前ぐらいに初めてあのモザイクっていうですね、あのブラウザー、まあ、いわゆる www ブラウザーがあの、うん、出て、であのいわゆる 今のインターネットの原型みたいな、それまではだからあのネットニュースとメール中心だったところに、うんうんうん、あのブラウザー越しになんか情報を取るみたいなのが始まってったんですよね。だから僕が大学院にいたちょうど96、97とかは本当にあの企業がこぞってなんかもっと何千万とか大したページじゃないのになんかすごい金額かけて、また本当当時アルバイトもしたから1ページ5万円とかでホームページが作れて、しかもやれることって本当にすごい初歩的な HTML 書くみたいな感じなんですよ。みたいな時代で、で企業がそんだけの金かけても全然アクセスないみたいなのに対して、対して個人のネタページみたいなのが結構なトラフィック集めてたりとかしてですね。ただ今みたいにそこにその広告が入ってなかったんですよね。だからこんだけトラフィック集めてる個人のページの経済的価値って何なんだろうみたいなあのところで、あそこのなんかあの価値をなんかと論じようと、そんなことやらないでビジネス作ればよかったなと今思うんですけど、うん、当時はなんかそういうことを考えて、はい、やってました。
面白い。あの企業が実際にホームページ持ったらどういう意味だったんですか？当時はめちゃくちゃ先進的な会社だなとかそういう感じだったんですか？
なんかやってみるみたいな感じでやってる会社が多かったですけどね。だからまあ別にこれ上げたところで何なんだろうっていう、まあ、だいぶ忘れちゃいましたけど、
あ、
うん、まあなんか本当にホームページあるだけでおーって時代だったんで、
よくわからんけど作っとこうかみたいな、
まあ、なんか今となってはよくわからないですよね。はい。
ホームページないとどうやって当時は会社知るんですか？そしたら調べたりとか。
いやだから就職、あ、まあだからビジネスだったらあの日経テレコンっていう今でもある、
ありますね、
パソコン通信みたいなやつですよね。ああいうので企業情報とかを検索するとかは当時からもうできてたと思います。で就職活動とかだとまだ それを見る真面目な人はそういうの見たりとか、あとはまあ当時はだからまだリクルートブックみたいな感じで、
はいはいはい、
あのリクナビビフォーリクナビ時代なので逆に一方的に送られてくるんですよね、大量の、あのこういう、こういうって言ってもなんかこれラジオだから分かんないですね。まあ割と分厚いパッケージで、意外とこう大学とか学部ごとに送られてくる内容が違うとかで、なんか、えげつない感じの。
指揮法みたいな分厚さのやつで、なんか企業のなんか求人が載ってるみたいな感じなんですか？
指揮法、僕ね、真面目に、あの、就職活動しないで人にあげちゃったんで、他の大学の人で、慶応用のパッケージいいなっていう話なんで、あげるってあげちゃったんで、なんか僕よく覚えてないんですけど、まあでも割とこう、何冊組かなんかで、いい子の中に、まあいろんな会社の案内が入ってるようなやつが来て、まあ逆に一方的に送りつけられたものを見ながら応募したりとかっていう感じ。だったと思いますよ。
はあ、そうなんですね。初めて聞いたかもしれないそれ。なんかそんな中で草野さんは働くまでのモラトリアムを作るために大学院に進学されて、でその中で起業をされて、で起業のネタがビジネスのネタが2チャンネルの面白い記事をまとめ雑誌にしてビジネスにするっていうインタビュー記事を見つけて、これなんか草野さんのこうパーソナリティを知ってる社員からするとめちゃくちゃ面白いんですけど、まさかの2チャンネルみたいな感じなんですけど、これもちょっと好奇心質問なんですけど、どういうことだったんですか？
ね、まあ、まず院に進んだのが、まあ、さっき あの大学の進学と同じ話で、なんかやりたいこと見つからなかったんですよね、大学卒業するまでに。で、まあ、なんか 妄想したんですよ。このまま社会人になって、後からやりたいことを見つかったときに、自分はこうやりたいことのために、その入った会社辞めたりできるのかな、みたいな。で、僕らが卒業した大学だと95年卒業なんですけど、この時期ってまだ転職って、外資系に対して、外資系の中で木でやるような特殊な行為で、だから一般的にはもう終身雇用と言われてた時代なんですよね。
うん。
なので、なんかそういう状況の中で、なんかやりたいこと見つかったときに、その会社を辞めれるかっていうと、こう、想像上の、まあ、30歳ぐらいの僕はですね、できなかったんですよ。僕、毎月なんかお給料もらえる環境で、うん、なんかこう、やりたいことのためにリスク取って、こう、その、ちゅうちゅう給料もらえるパイプを自分からカットしに行くっていうのが想像できなくてですね。
うん、
これはなんかまずいなと。このまま社会に出ちゃうとすごくまずいなっていうふうに思って、何が足んないんだろうって言ったら、自分でこう稼げるって感覚を身につけてからじゃないと社会出ちゃうのがいいだろうなっていうことで、で、じゃあその稼げるって感覚を身につけてから社会出ようってことで、親にですね、もう親多分そっとしてましたけど、ただでもSFC はね、私立の文献率は高いじゃないです
か。確かに。確かに。
そうなんですね。
計画上これで、あとは妹がいるんで、妹の2年、で、彼女なんかね、こう言ってくれてるんで、きつくかと思ったら、なんかあと2年間、しかも早かったんで、これ多分人生プランすごい崩しちゃったんだろうなと思って、申し訳なかったんですけど、まあ、いいに行きたいと。理由はなんか働きたくないからってですね、さらにやってる親からすると、ちょっとたまんなかった理由だったと思うんですけど、で、まあ、大学に行きながら、企業の真似事とかをして、稼げるって感覚を、自分で稼げるって自信を持ってから世の中出てこうみたいな感じなんですよね。
うんうんうん、
その中で、いろんな活動してたんですけど、そのうちの一個が、まあ、その後はそのフリービット立ち上げるメンバーとは、その大学の頃から知り合いで、
うん、
で、なんかいろいろやってる中の一個のテーマで、なんか会社作って、まだだから、さっき言ったような状況で、ブラウザーとかで情報共有ってまだそんなでもなかったんですよ。だからパソコン通信とインターネットがまだ混在していたんですよね。ニフティはニフティで、ニフティというパソコン通信があって、ビッグローブもビッグローブかな。で、ビッグローブって名前があったか忘れちゃったけど、まあ、とにかくニフティとインターネットはつながってなかったんですよ。僕らが大学3年か4年の時に初めて、ニフティとインターネットでメールがやり取りできるようになったみたいな感じで、おーみたいな感じがあったぐらい、別のものだったんですね。
なんかもう本当、ニフティとインターネットがつながってないということがどういうことなのかすら、ちょっとなんか、いまいちイメージわからないですけどね。
まあそう、パソコン通信というのは全然別のメディアがあったんですよね。で、その中でフォーラムとかっていうのがあって、なんかいろんな、まあ、情報が共有されたりとかしたんですけど、まあそこを話し始めると長いんで、なんか自分で調べてください。で、そのニフティ以外にもパソコン通信っていろいろあって、草の根 BBS っていう、なんか自分でそのパソコン通信を立ち上げるオープンソースみたいなのがあって、それでこう自分でこう、まあだから、ミニ FM みたいなの立ち上げてるようなノリで、そこに電話番号をかけたら、その BBS に入れて、そこでこういろいろ、まあチャットっていうか、まあフォーラム、コミュニケーションができるみたいなのが、こう、なんかすごいたくさんあったんですよ。で、そこで溜まってるいろんなその書き込みの面白いネタとかを集めて雑誌にして発信したら面白いんじゃないかって考えてる人たちがいて、あ、僕らもじゃあそれでき、ま、手伝いますねみたいな感じから雑誌を、それがまあリセットっていう、創刊準備号だけで終わっちゃった雑誌なんですけど。
そんな準備号
それだけでなんかものすごい、借金作っちゃって、その後それを返すためにホームページとか作るとかですね、いろんな活動したんで、企業って言ってもなんか一方的にただ働きしてたぐらいなんですけどね、僕ら。そう、渋谷の道玄坂の中にある雑居ビルみたいなところでですね、
めっちゃいいところ
だった。編集部とか、全然雑居ビルなんで、ものすごいんですよ。なんか週末とか、なんだろう。週末の、なんか近くのコンビニに飯買って、そこの部屋まで行こうと思うと、なんかこう怪しげな、なんか男女の人とかがこう一緒にエレベーター入っててですね、これってあれそういう、あれなのかなみたいな、なんかそんな、なんか怪しげな部屋がたくさんあるような、本当に、ところで、なんか、まあやってたんですよね。まあ、でそこでホームページ作ったり雑誌の準備とかやってたんですけど、結局その雑誌はそんなにあんまり うまくいかなかったんで、借金こさえちゃって、その借金返すためにホームページ作ったりとかですね、いろんな、イベントの会場のランハリの仕事やったりとかですね。あとは、個人では、ワイヤードって雑誌が、今とは違う形で、
はいはいね、そうなんですね。
うん。その時とはちょっとライセンス別で、なんか日本に持ってきた最初のワイヤードの、日本の雑誌の、記者やったりとか、ライターとか、翻訳やったりとか、あとはちょっとした記事。
うん、知りませんでした。
はい。なんだ、インターネットの知識あるんで、英語別に得意じゃないですけど、それは辞書引き引きやれば、時間かけながら、なんか訳せるんで、そういう仕事やったりとか、っていうので、なんかこうやってお金って稼ぐんだって感覚は身につけて、なんとかなるなっていう感覚身につけて、そこから就職したって感じですかね。だから後に合流するリセットってその時作った会社なんですよ。
はいはい。
で、僕だけ就職、僕だけ就職するんだけど、他のメンバーはずっと粛々と活動を続けててですね。で、その会社が、ただ、やっぱそれで大学の頃に、作ったんで、いろいろこう、悪いことはしてないんですけど、整ってないので、なんか上場を意識して会社やるんだったら、一回作り直した方がいいよねっていう話で、いろんなものがこう未整備な状態のまま、もう何年も走っちゃってたんで、綺麗な状態で、やり直すのがいいよねってことで、後でフリービットって会社で、会社を作り直したって感じなんですよね。
同じメンバーの方々だったんですね。
そう、フリービットの時はその構想がでかかったんで、そのタイミングで合流してくれる方もたくさんいたんですけど、はい、母体としてはそうなんです、一緒なんです。
へー。なるほど。なんかその後に収支を終了されて、サンマイクロシステムで、なんか企業のために結構知見を広めるために入社されて、で、インターネットのもろもろを知って、で、フリービットに合流されてたっていうことだと思ってるんですけど、なんかそのフリービットではインターネットプロバイダーでビジネスのネタにして、ビジネスをされようとしてた時にソフトバンクのビジネスと勝ち合ってっていう話をインタビュー記事で見たんですけど、なんか当時ってそのプロバイダーを売るみたいなのが結構熱いビジネスだったりしたんですか？
ですね、まだだから3マイクロに97年に入って2年間いたんですよね。で、マーケティング職というか、宣伝部にいたので、なんかその、仕事はしたんですけど、99年とかに i モードとかが、ようやく出始めた感じですし、当時はまだ、インターネットの接続環境って、ナローバンド中心だったんですよ。ADSL とか出始めてはいましたけど、まだ高くって。っていう状況だったので、2000年にそのフリービットって会社は、フリーのビットっていうぐらいなんで、無料のインターネットを、実現しようと。で、同じタイミングでライブドアも出てきてるので、多分、なんかやっぱりまだ、価格を下げれば、裾野が広がるっていう、そういう状況だったんですよね。で、ライブドアは広告で、ペイしようとしたビジネスモデルで、僕らはどっちかっていうと、その、ナローバンドなので、電話を使うんですよ。電話を使ってインターネットを接続してたので、その電話料金が発生させてるんで、その、キックバックっていうと語弊があるんですけど、ちょっと特許を使った特殊なスキームで、ナローバンドを利用してもらったことで、インターネットはタダで提供するんだけど、電話代は NTT に入るんで、そこで発生した電話料金の一部をなんかこう還元してもらうみたいな、そういうビジネスモデルで、フリービット立ち上げたんですよね。そしたら、要はだから、そういうスキームで、無料のナローバンドを提供することでインターネットを広げようっていうのが、当時の、大きな志の部分だったんですけど、ただ2001年にその孫さんが Yahoo BB で激安のブロードバンドを始めたので、なんかもう、無料のナローバンドっていうのは、なんか、激安のブロードバンドにも、完全に上書きされちゃったんですよ、ね。
うん。
ああ、そうか。なるほど。
でも、僕もなんか、ナローバンドって言われてもピンとこないのは、多分なんか、あっという間にその時代が終わっちゃったからなのかなっていう気はします、ね、
うん、そうですね。
なんか、全然ピンとこないです。
そうでしょうね。それで、僕ら自身、 フリービットを作ってやってたんですけど、ナローバンド、要はなんか、日本中にこう、ちっちゃい、プロバイダー、地域プロバイダーっていうんですけど、たくさんあってですね、そういうところにまあ僕らの、全国でいきなり展開した無料で展開できるナローバンドのインフラがあったんで、それをこう貸すっていうビジネス始めたんですよ。それまで各社がまあ地域プロバイダーを自分でインフラを持ってやってたのが、もうどんどんナローバンド、ブロードバンド来ちゃうから、どんどんお客さん減っていくわけですよね。だけど、急に消えてなくなるわけじゃないから、なんかサービス品質落ちちゃうじゃないですか、こうナローバンドのインフラ捨てちゃうと、普通にただ捨てると。だから僕らのなんかアカウントで貸すんで、変動費化できるよねと。で、固定費としてのいつ終わるか分かんないナローバンドはなんかこう捨てて、コストを浮かせた方がいいですよねみたいな感じで、を提案して、それはなんか刺さってですね。で、割とあのフリービット自体は一気にこう黒字化まで行ったんですよね。だからまあ、同じブロードバンド化のなんか脅威に、脅かされてる企業にインフラを提供することで一旦一息がついたって感じですけどね。ただまあいつまでも続く話じゃないので、あの結局はなくなっちゃうんで、まあその間に僕ら自身もブロードバンド環境も提供、そういうインフラを地域プロバイダーに提供するビジネスの中で、このナローバンドじゃなくてブロードバンドも僕らが用意して提供しますよみたいな感じで、こうISP の ISP みたいなプロバイダーにインフラ環境をこう提供するような、ビジネスでこう転換していったっていうのが、まあ、フリービットの、まあ、ビジネスモデルの変遷ですね。
なんか、歴史にイフはないの話ですけど、その孫さんがブロードバンドを格安でばらまくっていうのが、もう少し遅れたりとか、もうちょっと後の話だったりしたら、結構その安いナローバンドっていうのは流行ってただろうっていう賞賛があったってことなんですよね。
ある程度はそうですね。まあちょっとその時はそのライブドアのビジネスモデルの方がこうある種広告見るだけでいいんで、やっぱ僕らの若干手続きが大変だったりとかもするので、まあその辺がどうなったか分かんないですけど、まあ、ただニーズはあったんじゃないかなとは思うんですね。
めちゃくちゃ激動の時代ですね。本当に何か僕たちはもう本の中でしか知らないっていう感じですけど。
そうですね。なんか今振り返ると本当に激しい数年間だった気がします。
で、なんかその後からはそのインタビュー記事でもすごいよく見る話なんですけど、インターネット普及してめちゃくちゃデータが溜まっていくだろうと、でそれを活用してこうビジネスになっていくっていうのを見越してブレインパッド社を立ち上げたっていうお話になってるんですけど、まあ、データ活用していくっていうのでブレインパッドを立ち上げたっていう話になっていて、で今そのビッグデータみたいな単語がなかった時から始められて今に至るっていうことですが、その今の会社でミッションに挙げられている言葉でデータ活用の推進を通じて持続可能な未来を作る、データ活用の促進を通じて持続可能な未来を作るっていうミッションがありますが、これ多分社員の人たちも結構好きなミッションになってると思うんですけど、これってその創業当時からずっとこれだったんですか？なんかこのミッションが作られた背景みたいなのとかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。はい、もう、もともとなんで、このブレインパッドのビジネスモデルって、その前職のフリービットで、もう孫さんにビジネスモデルを本質的なところで上書きされちゃって、なんか上書きされちゃったので、次何やるかっていうのはすごい重要だなと思ってるんですよね。だからベンチャーって、なんか皆さんの若い皆さん、まあ、若いとは限らないんだけど、まあ、人様の人生巻き込んで、なんか意味があることをやろうとするわけなんで、なんかその、より意義があることをやられちゃうとですね、なかなか厳しいじゃないですか。動機づけしづらい。だって、ソフトバンクの方が、なんか、いいことやってんじゃんとか、いうふうに言われちゃうと辛いんですよね。だから、とは言いながらも、なんか、インフラってすごいビジネスコストかかるんで、もう10億円ぐらい集めて始めちゃったんで、なんか、志更新されちゃったからやめますとも言えないんですよね。だから、じゃあ、だったらな、このメンバーで次何やるのっていうのはすごい重要で、で、じゃあ意義がある次のなんかネクストシングスってなんだろうみたいなことをまあ考えたのがもともとの発端なんですよ。 ただ、まあこのなんかどんどん流通するデータ量が増えていくっていうのは、なんかそのブロードバンドに切り替わっていくんで、一個一個の住宅の、ね、接続環境が何十倍ってなるわけなんで、それ束ねてる。で、かつ接続する人も増えていくって状況でいうと、ものすごい勢いで、まあ、当時増速と言ったんですけど、回線をプロバイダーとしては裏の回線を太くしなきゃ、なんか追っつかない感じなんですね。すぐになんかどこどこの回線遅いとかって評判になっちゃうから。
はいはい。なるほど。
そうなんです。で、そんな状況だったんで、それが意味することって何だろうっていうと、まあ、流通データ量の増大で、で、まあ、ここをネット上でサービス提供しているところには、そのデータがこう転がり込むような状況で、かつ、まあ、それをちゃんと分析しないと、なんかネットでビジネスが完結し始めているので、何が起こってるかもわかんないってことになっちゃうんで、ここはなんかデータ分析ちゃんとやらないと、そのまずいし、まあ、ビジネスチャンスとしても大きいよなっていうところから、あ、こういうのやんないっていうのが、まあ、前職での、まあ、新規事業のネタとして提案したんですけど、まあ、ここがなんかちょっと残念ながら、こう、他のメンバーと方向性が合わなかったんですよね。っていうので、まあ、やめて作ることになるんですけど、で、このミッションの話ですけど、そう、なので、まあ、データ活用はしなきゃいけないし、だからこの時の持続可能な未来って、なんかそのサステナビリティ云々よりは、なんかもうこのまま行くとどん詰まりだよねというかですね、僕、そのさっき言ったサンマイクロシステムズって会社にいたので、エンタープライズな、まあ、会社での IT の活用状況っていうのも、まあ、垣間見れてたんですよね。で、思ったほど使ってないなっていうのがですね、当時の、まあ、まあ、社会人1年目、2年目のまだ生意気な頃の自分の感覚だったんですけど、なんかあんまりこう、いわゆる情報系の活用っていうのが疎くって、なんか基本的にこう、オペレーショナルに会計のために IT 使ってるとかはあっても、まだインターネットの普及期なので、コミュニケーションのためにもそんなに使われてない状況だったんですよね。っていう中で言うと、なんかこの状況の中で、なんか急にデータが大量にある時代が来ちゃって、データから何かいろんなものを判断しなきゃいけなくなるとですね、まあ、結構やばいんじゃないかっていう危機感もあって、なんでやっぱこれはなんかその新規事業として、チャレンジっていうか、まあ新しく会社として作るにも意味があるのかなみたいなことで、思ったし、これができないと、なんか会社が生産性上げて、こう、どんどん成長していくっていう未来が、なんかこう、閉ざされちゃうんじゃないかみたいな危機感もすごくあったっていうのがありますね。っていうところから、まあ、このミッションのステートメントに、こう、だんだんとこう、言葉を、こう、紡いでった感じですね。で、まあ、あとは、だから、こう、データ活用しなかったら何が起こるんだろうみたいな感じで、まあ、いろんな無駄が生まれちゃうから、その無駄って、こう、有限な資源の無駄につながっちゃうんで、っていうことで、なんだろう、その、サステナビリティって言葉、まだ当時出たか出ないかぐらいの話だったんですけど、まあ、そこと、こう、ちょっとリンク取っていってもいいかな、とかですね。まあ、だから最初はなんか、持続可能な社会を作るとかだったんだと思うんで、社会を作るっていうのと、未来を作るっていうのと、なんか、どうしようかなってすげえ悩んだんですけど、だって未来を作る、ちょっと若干変な言葉じゃないですか。僕らの今の
かっこいいですけどね。
そうそう、かっこいいんだけど、なんか矛盾してるっていうか、未来ってずっと未来のままだから、追いつかないしみたいなところもあって、未来を作るって何なんだろうみたいな話で、そう、だから、ただやっぱりなんか、最終的にね、今、僕らのバリューに図にもなってますけど、でもやっぱり未来は作れるんだって意思を持つことはすごい重要だなと思っていて、未来を選ぶとかじゃなくて、なんかこういう未来があった方がいい、こういう未来であるべきだよねっていうものに関して意思を持って、こう自分たちがアクション取れば近づけるんだとか、そういうものが作れるんだっていう意思を込めた方がいいなっていうところで最後、ここに落ち着いてるんですよね。
すごい。そしたらもうこのミッションって本当に創業当時からあるから、
そうです。もう16年前とかからありますね。
すごい。
なんかさっきの草野さんの話を聞いていたら、なんかそういう時代でその頃にいたら、なんか当然のようにそういうデータ分析とかやらないとねって思いそうな気が、なんか草野さんの話を聞いてたらしたんですけど、でも周りであんまいなかったんですよね、そう考える人って。
ああ、うん。いや、一緒の質問したかったです、それ。
そう、逆になんで当時の人はあんまそう思わなかったんですかね。
意外にいつ来るか分かんないんですよね。話聞かれると、聞いたらなんかそうだよねって理屈上あるけど、いつ来るかが分かんないみたいな、なんだろう、例えば 食料危機って多分来るじゃないですか。
はいはいはい、はい。
こんだけ人が増えていて、うんうん。
なるほど。
だから、例えば、でもいつ来るか分かんないし、なんかやっぱリアリティって、うんうんうん、その、明らかに問題が起こるまでって人間って意外に感じれないもんなんですよね。あとはね、もう一つはその90年代後半にあのデータマイニングがプチブームだった時期はあって、うんうんうん、その時になんかうまくいかなかったので、なんかもうある種期待してた人はもう挫折してるっていう時代でもあったんですよね。
なるほど、
うんうん、冬の時代みたいなのがあったんですね。
だしインターネットで今後良くなっていくとか伸びていくってところも、あの2000年ちょっと2003年4年とかってインターネットの利用者は増えてたけど、うんうんうん、あのアマゾンショックっていうのがあってですね、一回こうアマゾンの株価が大下落してる時期もあって、それでこうあの若干こう楽観的に一本調子でネット、まあ、ベンチャーが伸びていくとか、あのインターネットの社会が伸びていくみたいなものに関してなんとなくこうちょっと陰りがあった時期でもあったっていうのはありますね。実際のところだから、そこまであのレコメンデーションエンジンなんかもうちやってますけど、レコメンデーションエンジンも何回かあのブーム来てるんですけど、やっぱそれも当時はまだそんなに EC のビジネスの規模がでかくなかったんで、あのレコメンデーション入れたところでそんなにこうビジネスが改善する幅が限られちゃったっていうのがあって、やっぱりなんかそのマーケットの規模がある程度大きくなっていかないと、やっても儲かんないじゃんみたいなのが先に立っちゃうんじゃないですかね。
なるほど、
なるほど。なんかすごそうだけどいつ来るか分かんないから そこに踏み込むのはちょっとみたいな感じが周りの人たちの一般的なイメージだったっていう。
そうですね、まあ、データ前にやったことがある人だったら儲かんないからやめた方がいいようだし、
ある
程度規模ある会社だったらそれこそそれ立案してもなんか収益化するのいつなんだよみたいになっちゃうってことですか。
うん、確かに。
そうですね。だ僕的にはなんだろう、もうあのコミュニケーションツールとして あのコンピューターってインターネットをもう4年5年とか下手すると SFC の頃から考えるとやってるんで、本来の人間じゃ計算できないコンピューターの使い方、あだから人間にはできないことを やってもらうためのなんかこう脳の代替みたいな機能としてのコンピューターの使い方に次は変えたいなっていうかですね、自分がもう飽きてたのでコミュニケーションツールとして あのコンピューターってってのもあったんで、なんかあのまあこっちかなみたいな感じで、
エッジにいる人じゃないと見えない景色があるんですね、きっと。
まあそうですね、まあ、あとはなんかあれですよ、単純にあのそうは言っても分析って価値あるじゃないですか。だからちゃんと営業さえすれば、はいはい、あのだからやたらめったら会社を大きくしちゃうと、なんかあの売り上げが立たないとかなるけど、なんか一個一個の仕事はちゃんと提案すればお客さんに価値提供できるんで、なんかあのやたらめったらあのアクセルさえ吹かさなければ、営業さえきっちりできればあの食っていくことはできるんで、で、なんかその時期が来るのを待てばいいじゃんっていう、あの僕別にサイエンティストでも何でもないので、あの今その瞬間逆にマーケット来られちゃうと太刀打ちできなかったわけですよね。こういう時期帯来るなっていう中で先に始めることによって、まあ、あの時間稼いだっていうか、なんだろう、先にスタート切った分だけみんなより先に行けたっていうのはあるのかなと思いますけど、
なんかちょっと話飛んでしまうんですけど、あの社内の人からの質問もあって、 CEO は詰まるところどういったところが楽しいですかっていう質問もあったんですけど、
これ楽しいって答えなきゃいけないんですかね。なんかあんま楽しいことは大変なことの方が多いんじゃないですかね。
あ、うんうん、そのじゃあちょっと質問変えて、 ずっと社長を続けていくモチベーションって何になるんですか。
あの、まあ、楽しいかって言葉はあれですけど、やりがいはありますよ、
うんうん、
はい、あの、うん、なんだろう、皆さんからどう見えてるか分かんないですけど、僕あの社会人経験がほぼないというか、サンマイクロシステムズっていう会社にいた時、新卒2年で辞めて、あとはもう友人と会社作って、そこからずっと経営者なんですよね。だ常に今いる規模が自分が所属した最大規模の組織で、お手本も見たことがないなんか経営者像っていうのを追っかけなきゃいけないし、まあビジネスのモデルもどんどん、まあ少しずつですけど、なんかやっぱ環境変わっていく中で、なんか正解がない中で、どうやったらみんながちゃんと10年後もちゃんと食える状況とか、 あれはこう、うん、食えるだけじゃなくて、やりがいがある仕事が作れ続けれる、そういうチャンスがある場所に入れるかみたいなことを考えなきゃいけないので、なんかまあプレッシャーもあるし、まあ割とね、あの、今のご時世って、あの、経営者使い捨てみたいなとこあるじゃないですか。皆さんはね、あの、辞めようと思えば、辞めて転職すればいいですけど、僕、さすがになんか無責任に会社辞めるっていうのできないので、僕だけは最後までなんか基本的にいなきゃいけないみたいな状況の中で、ですね。はい。なんだっけ、何の話？ああ、そうそう。まあ、そういう状況の中で、まあ、だからこそなんかやりがいがある状況とかを作って、なんか皆さんが夢を持ってる状況とか、安心して働ける状況を作んなきゃいけないっていうのは、なんかまあ、プレッシャーも大きいですけど、まあ、やりがいはやっぱありますよね。で、逆僕なんか割とこう、怠惰な人間なんで、これぐらいのプレッシャーがないと頑張らないっていうのもあると思うんで、まあ、自分への追い込み方としてはちょうどいいかなって思ってますと。いう感じです。あとは何だろうな。あとはそうやりがい、モチベーション維持。まあでも、なんか、ね、仕事はね、だんだん大きくなっていっちゃうから、現場の楽しさはなくなっていくんですよ。どんどん。
まあまあそうですよね。
そう。やっぱり絶対現場の方が仕事って楽しくって、まあ、あのもちろんあの経営なりのやりがいとかはありますけど、いわゆる、ね、データ分析してなんか面白いこと分かってとかお客さんに喜んでもらってみたいな、あの皆さんが現場で感じてくれも感じてるであろう楽しさとかやりがいとかっていうものからはどうしても遠ざかっちゃうんで、なんか報告としてなんかお客さんに喜んでもらえたっていうことで、皆さんが喜んでるっていうのを聞いて、まあ、あるいはお客さんと、まあ、現場もやりがいを持ってもなんかやれてるっていうことを聞いて、なんか間接的に喜ぶみたいな感じですよね。はい。
はあ、なんか、なんだろう、愛情のレベルが一個高い感じがしますね。人の喜びで自分の楽しいっていう。
なんか、まあそうなんでしょうね。まあなんかそうでないと、なんか逆に。あのこう自分が説明できなくなるので、多分自分を書き換えてるところあるんじゃないかって話しながら思いましたけど、はい、
自己肯定
、はい、
それこそ草野さんって大学院までなんか自分が何やりたいか見つからなかったわけじゃないですか。
はい。
結局何だったんですか、草野さんのやりたかったことは。
なるほど。ですね、まあやっぱりやりたかったことは、なんか自分が行動を起こさなかったら起きないであろう変化を起こすみたいなことが、なんか自分じゃなきゃやらない、自分じゃなきゃ意味がないことだなと思ってですね。で、まあ、それがまあ、データ活用に関しては、当時、そうかなと思った感じで、うん、まあ、あまり周りと話しても、あの、ピンとくる人少なかったし、っていう中で言えば、このデータ活用をこの国に根付かせるっていう部分をなんかやりたいなと思って、っていう形ですね。なんで、割とこう、いろんな人と話をして、いろんな問題意識が立っちゃうんで、あの、他にもなんかいろいろこの国のここは問題だなみたいなことあるんですけど、まあちょっととりあえずデータ活用自体がまだね、この国で本当の意味で定着しているかっていうと、いろいろ課題が大きい状況だと思ってるんで、あの飽きずにやれてますけど、はい。
飽きなそうではありますよね、ずっと。
ちょっとね、で、なんか飽きるぐらい、なんか本当の意味で普及してほしいんですけどね、言葉として消費するだけじゃなくて、企業が本当の意味で IT とデータを活用するって時代が来た方が、絶対この国にとってはいいと思うんですけど、なかなか近づかないですね。
なんかもう一個踏み込んだ話聞いてもいいですか。自分がこう世の中を変えれるっていうところが多分なんか強い、なんかやりたかったことだとすると、今 CEO じゃないや、社長として今の立場として、それって何に当たるんですか。
まあ、あの今の中継でもやってることなんですけど、あの掲げてることですけど、なんだろう、データ活用の重要性ってのはなんか認識はされたんですけど、じゃあなんか本当に各企業がやれてるかっていうと、なんだろう、まあ皆さんには日頃から伝えてる通り、IT の位置づけがなんかちょっとおかしいんですよね、この国って。
ずっと言ってますね、草さん。
いやいや、だって16年もやってるのになんかなんで変わんないんだろうって言ったら、やっぱ反省もするし分析もするじゃないですか。やっぱ結局あるデータをなんかうまく使ってやって、なんかやってくれって仕事を答えてるだけだとどうしても追いつかない。で、なんでだろうっていうと、やっぱそのデータがどこに由来してるかっていうと、まあ企業が ビジネス変えるためにデータ、IT 使ってなくて、どっちかというと、まあ本当にオペレーション回すためにしか使ってないので、うん、そこで溜まるデータでできることと、オペレーションの改善止まりであるっていう。そうするとやっぱこうデータを使ってビジネスを変えるっていうレベルの仕事っていうのはまだ僕らはできてないし、そういうことができるようになったら、すごい意味があるのかなと思ってるんで、まあそこのチャレンジですよね。
なるほど。
まあなんかあんまこんな話していいのかわかんないですけど、まあそう。だからインターネットブームなり AI ブームが来て、なんか猫も杓子もなんかデータだとかビッグデータだとか AI だ、機械学習だった時に、なんかもう、こんだけみんな言うからいいじゃんって思った時期がちょっとだけあるんですよ。
そうだね。
あとなんか僕の中でもなんかモチベーションが切れるっていうか、あれもう僕がやんなくてもいいんじゃんみたいな。ただまあ、もう一回考え直すと、そこの部分は確かにそうなんだけど、でもやっぱ結局今言ったみたいな IT の位置づけがちょっとおかしいとか、そこから含めて、なんか企業を全面的に支援しようと思うと、やっぱまさに僕らがやってる分析もできて、上流のコンサルもできて、必要だったシステムも作ってっていうスタンスのプレイヤーじゃないと、結局そこの部分に介入できないよねっていうのと、今のこの日本の IT の位置づけ作っちゃったのって、今のまあ主要なプレイヤーの方々なので、彼らがあるべき姿に持っていくのは、やっぱ結構難しいだろうなっていうのがあるので、ある種その、僕らも IT の会社ではありますけど、いわゆる日本の IT 業界を作った人たちとは違う目線の立ち位置の僕らがやることにすごく意味があるんじゃないのかなっていうふうに思って、そう思うとですね、なんかちょっとやる気というか、やりがいがまだあるなと思い直してやってるっていう感じですね。
未来編のネタも一部いっちゃいましたね。ちょっと最後にこの過去編の方の締めで最後の質問になるんですけど、インタビューの中で、まあすごい多分2012年とか昔の記事だったんですけど、こう、ブレインパッドで採用したい理想的な人物像を自分で自分の理想が作れる人っていうふうに草野さんは当時答えられてて、ただなんかまあ結構それ昔の話なんで、その今のよりわからんくなってきた社会において、こう、今だとこういう人が理想的だみたいなのって別の答えがあったりしますか？なんかこれの質問の意図は、ついこの間ブレインパッドでもデータサイエンティストのインターンシップやって、すごい同じような質問を聞かれたので、なんかどういうデータサイエンティストがこれから求められますかみたいなことを、ちょっとなんかそれに対する草野さんのコメントみたいなのも聞いてみたいなと思いました。
そうですね、まあよりまあなんか本当にさっきのミッションの話にもなるんですけど、なんか未来を作る意思がある人っていうのがやっぱ大事だなとますます思っていて、僕らの仕事ってともするとね、受動的にシステム作ってくれとか分析してくれってなりますけど、それで止まってると、だから世の中変えれないよねっていう、なんかまあこれは逆に言うと僕らチャンスだと思うんですよね。なんか日本じゃないとこんなが戸ざまで、てか外側にいて人様のビジネスに関与できるチャンスって、ね、普通はなんか、外部の、プロって、なんか難しいところだけをなんかやってよみたいな感じで、基本は内政してるからさ、みたいな話なわけですけど、日本の場合はそこの内政の部分に人材がこう薄いってところもあって、割とがっつり入れるっていうところで言うと、僕らにとっては、僕らみたいなこう外側のアウトソーサーとしては、ある種美味しい環境とも言える状況なわけですよね。ただそこってやっぱり意思がなきゃいけないし、それは何だろう、単純に自分がやりたいことだけやるってんじゃなくて、お客さんが関わってる、お客さんの業界をどうやったらもっと良くなって、その先にいい日本とかいい社会が描けるんだろうねみたいな部分の、なんか意思を持って行動ができる人ってのが、そのすごくやりがいを感じてもらえる職場になるんじゃないのかなというふうには思ってて、なんだろう、だからなんかこう、なんか能動的に仕掛けに行くようなマインドの人っていうの方が、なんかよりこれからの僕らの仕事としては楽しめるんじゃないのかなというふうに思います。作りに行った方が早いっていうのはあると思うんですよね。複雑な社会において。なんかどうなんだろうとかっていうシナリオを読んで、 なんか仮説立てて、なんか選択して、こっちに貼ろうかなみたいなことをやるよりは、なんか理屈的にこれはあり得るし、じゃあ頑張っていいもの作ったらきっと、なんかこっちに未来を呼び込めるよねみたいな意思を持って取り組んでいった方が、そういうのをお客さんというか、クライアントの企業さんと一緒に作っていけるような仕事が僕らしたいなと今後思ってるわけなんで、だからそこの部分に関してすごく前向きな意思を持ってる人っていうのがなんか多分いいんじゃないかな。そういう人がたくさん来てくれたら、いろんな会社のなんか未来を変えれるんじゃないかなって思ってるっていう感じですかね。
すみません、なんか草するつもりはないんですけど、僕ずっと思ってたのが、まあ草野さんそういうマインド持ってるじゃないですか。僕ずっと思ってたんですけど、草野さんのそのマインドってなんかうちの会社の中で浮いてると思うんですよね。そのデータサイエンティストってなんかそういう人たちじゃない人多いじゃないですか。もともと理系の人多いし、なんか社会を変えたいっていうよりは、うん、まあ休日にそれこそルベグ積分調べたいとか、そういうことが楽しい人が多いから、なんか僕はそれこそ採用の時とか、草野さんとかめっちゃなんか大変なんじゃないかなって常に思うんですよ。なんか欲しいスキルセットを持ってる人と、なんかその草野さんが一緒に働きたいと思ってる人たち結構極地にいると思うんですよね、互いに。
まあ数は絶対少ないと思いますけどね。うん。
まあこれ、こんな世の中にさらしていい会話なのか、絶対ばやって。入る可能性もあるってこと。真面目に答えると、はい、本当そこはそういう面もあって、まあ、なので、なんだろう、そのビジネス職的な人材とかですね、もこう入れ込んで、なんかチームとして、なんかそれが実現できる会社になっていけばいいのかなと思います。そうして、なんかその、分析とか高度なスキルの探求に、意思がある人と、その世の中変えていきたいって意思持ってる人との、まあなんかこうコラボレーションというか、っていう中で、会社として仕事を成していけばいいんじゃないのかなっていう、なんかそれは本当僕16年間やってて、なんか、その何でも入りの人いたらいいじゃんって思ってたんですけど、それだいぶ大変な、数がいないっていうこと。あとやっぱ、そうするとやっぱスケールしなくて、スケールしないとやっぱり、皆さんにいろいろ還元しなきゃいけないこともスピード感が出ないってところも含めると、まあ、むしろ逆にそれをチームでやるからこそ意味があるっていう、なんかその会社としてやっていくチーム、ワンチームとしてやっていく意味があるのかなっていうふうに、まあ、思い直してる部分もあってですね。なんで端的に言うとそんなスーパーなというかすげえ世の中変えてやるっていうデータサイエンティストそんなに数いないと思うのでそういうのをうまいチーム編成でやれたらいいなみたいな考えてる感じですかね、
うん、チームで解決しましょう辻さん、
はい、
そうしましょう、まあ、だからこそ、ね、この会社に集まってるんでね、はい、
じゃあ過去編は一旦こんなところで切りたいと思います。
はい、
ありがとうございました。